本日の聖書の箇所はヨハネの福音書第2章1節から11節、新約聖書第2本をお持ちの方は159ページ、第3本をお持ちの方は175ページです。司会者がお読みいたします。ヨハネの福音書第2章1節から11節。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。とっておきの祝福を待ち望むと題して、ハリス先生から御言葉を取り継いでいただきます。
全知全能の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。一週間の歩みを終えて、あなたの恵みを受け、今日またこうして主の日に愛する兄弟姉妹の方々とあなたの御前に進んでいることができる幸いをありがとうございます。今御言葉に聞こうとしております。どうぞ私たちの心を開き、またこの御言葉を取り継がせていただく乏しいものを十字架の御影に隠し、あなたご自身が現れてくださいますように、尊き主キリストの御名でお祈りいたします。一雨ごとに北海道もようやく春らしくなってまいりました。 ジューンブライド、6月の花嫁という言葉もあるくらい、春は結婚式の多い季節です。庭良太兄弟と森めぐみ姉妹の結婚式もいよいよ今週となりました。先日お話を少し伺いましたら、準備がたくさんあってとおっしゃっていましたけれども、そのお顔がとても嬉しそうでした。どうか当日すべてが良きに整えられて、本当にこれからの新しいご夫妻の歩みの上に豊かな神様のお恵みと祝福があることをお祈りさせていただきます。さて、今日ご一緒に学ばせていただきたい箇所もその結婚式が舞台です。ガリラヤ地方の小さなカナという町の婚礼で、イエス様がブドウ酒、水をブドウ酒に変えられたというよく知られた箇所です。聖書の中でイエス様はご自分が神の子供だ、一人子だということをいろいろな方法を使って示そうとされました。その方法の一つが印と呼ばれているものです。印というのは、罪の中にいる私たちを神の一人子であるイエスに導くもの、イエス様を指し示す目的でなされた奇跡です。ヨハネの福音書にはこのイエス様が行われた印が全部で7つ記録されていますが、今日のこのカナンの婚礼での出来事はその第1回目、初めての印です。このヨハネ2章、今司会の賀藤さんに読んでいただきましたけれども、この2章はそれから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいたという文章で始まります。それからというのはいつのことでしょうか。その前のヨハネの一章でイエス様以前に人々に洗礼を授けて神の道を整えたバプテスマのヨハネという人が出てきます。そのバプテスマのヨハネは、これをこの福音書を書いたヨハネとは違いますけれども、このヨハネの証があって4人の男の人がイエス様に従ったことが書かれています。そしてイエス様はその弟子となった人たちに、あなたはこれから偉大なことを見ますとおっしゃいました。その意味を弟子が理解したのかどうかということは聖書には書かれていませんが、それから3日目にイエス様は招かれてカナの婚礼へといらっしゃいました。現在のイスラエルには実際にカナという町はないのだそうです。どのあたりだったかと言いますと、ここではないかと考えられているのが、皆さんがお持ちの聖書の後ろに地図が何ページか載っていると思います。その地図の第3版では5ページ目になりますけれども、キリストの時代のパレスチナという地図をご覧ください。あるでしょうか、キリスト時代のパレスチナ。そこの上のガリラヤ地方、地図の上の方にありますけれど、ガリラヤ湖、その北部、コラジンですとかベツサイダという地名が見えるでしょうか。はい、この辺りがカナだったのではないかというふうに考えられています。さて、皆さん結婚式に出席なさったことがあると思いますけれども、ユダヤ教の婚礼、これは通常1週間ぐらい続いて、 その間に大勢の人たちが毎日ひっきりなしにやってきて、飲み放題、食べ放題だったそうです。そのお支払いは全部新郎の家にかかってきたということで、かなり大変だったと思うんですけれども、2章の1節2節で、そこにマリアがいた、そしてイエス様も弟子たちも招かれていたと書かれています。マリアがすでにそこにいたということから、この新郎の家族はイエス様の親戚か、あるいはかなり親しい友人、あるいは知人だったのではないかと考えられています。ユダヤの婚礼に欠かせなかったのがブドウ酒です。フッパと呼ばれる伝統的なこのようなテントのような屋根の下で、新郎新婦親族が集まって、ユダヤ教の律法の教師がブドウ酒をグラスに並々と注いで祈りを捧げるのだそうです。決して飲酒を勧めているわけではありませんけれども、ユダヤの社会においてブドウ酒というのは命、人生のシンボルであったと言われます。日照時間の長いイスラエルでは、昔からよくブドウが育てられていて、薬として用いられたり、イエス様の例え話にも使われたり、そして最後の晩餐でも大切な役割を果たしました。旧約聖書にもノアの箱舟のところで、大雨が止んだ後、地が乾いてノアの箱舟からノアが降りた時に初めて植えたのがブドウ酒だったと記されています。それほど身近なブドウ酒をグラスにあふれんばかりに注いで、皆で祝福を祝う、喜ぶというのは、ユダヤの婚礼においてとても大切な一部でした。そのブドウ酒が婚礼の最中になくなるということは、しらけであり、その家にとっての大きな恥であり、あってはならないこと、考えられないことでした。あるべきものが突然なくなる、今まであった、そしてこれからもずっと変わらずあると思っていたものが突然なくなってしまう。皆さん、お聞きになったことがあると思いますけれども、人生には三つの坂があると言われています。上り坂、下り坂、まさか。怒ります。昨日札幌の聖書協会で OMF の宣教師であった最高前氏の1周年記念式が行われました。ご家族にとっても、私たちにとってもまさかでした。また今日の礼拝の中で賛美歌の294番を賛美しましたけれども、これは私が二十歳の時に父を突然亡くして、その礼拝のお葬式の中で入れていただいた賛美でした。30年も経っているんですけれども、ずっとこの30年間歌えなかった賛美歌で、まさかが私たちの人生には起こります。命とは関わるまさかではありませんでしたけれども、この婚礼でブドウ酒がなくなる、これはこの家族にとっても大きなことでした。3節で、母マリアはブドウ酒がありません。新共同訳聖書ではブドウ酒がなくなりましたと言いました。イエス様に向かってです。招待客であるイエス様にこのような相談を持ちかけられてもと思われるかもしれませんが、婚礼 の主である新郎でも、婚礼の世話役でも、台所を仕切る召使いでもなく、なぜイエス様だったのでしょうか。この時点ですでに父親であるヨセフさんは亡くなっていたのではないかと考えられています。未亡人、やもめになったマリアは、長男であるイエス様にいろいろな面で頼っていたのではないでしょうか。ブドウ酒がありません。この母の訴えは具体的な訴えです。具体的というのは、説明をするという意味ではなくて、これがこうなのですとピンポイントで伝える、必要を伝える、野球で言うと直球ということでしょうか。困ったことになっているのよとか、何か足らないみたいよ、計算違いだったんじゃない、私だったら注文したの誰ということになっているかもしれません。でもそのように説明したり詮索するのではなく、そのままブドウ酒がありません。とてもシンプルな訴えです。このカナの婚礼の箇所の素晴らしさを教えてくださった私が敬愛する恩師がこのように言っておられました。私はね、こう習ったのよ、進学校で習ったのよ、誰の家でも家計簿をつけているでしょ、そうすると家計の苦しい時があるでしょ、もうそうしたら必死に祈るでしょ、その時ね、家計簿のね、赤字があるところを開いて、こっちに向けるんじゃなくて、神様が読みやすいように、神様の方に向かって差し出して、赤のところで、神様ここです、ここが足らないんです、どうしたらいいですか。こういうふうに祈りなさいと教えられたとおっしゃってました。主よ、ご覧ください。この通りです。中央教会で捧げられる感謝の祈りに、私はいつも感動します。ここに弱さがあります。ここに欠乏を覚えています。私は傷ついています。神様、わからないのです。助けてください。私たちはオブラートや、きれいな包装紙に包んだ祈りを捧げるのではなく、困っていることを、必要を具体的に注ぎ出すことがおできになる方に配慮されているということを覚えたいと思います。神様はもちろん、すべてをご存知の方ですけれども、あえて私たちの心の注ぎを待ってくださるお方です。イエス様はこの母の訴えにどのように答えられたでしょうか。4節です。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。親子ではないのですか。イエス様、これ冷たいんじゃないですかと思ってしまいます。ブドウ酒がありませんという母の訴えに、イエス様はなぜこのように答えられたのでしょうか。マリアの訴えは、ただただ婚礼の最中にブドウ酒が底をついてしまうという恥を新郎の家に欠かせたくなかっただけでした。言い換えると、この世のレベルの話です。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方が意味しているのはなぜ何か。鍵はその後の私の時はまだ来ていませんにあります。実は私の時という言葉は、ヨハネの福音書の中でよく使われているフレーズです。指しているのは、 神の独り子として受けなければならない十字架、そしてその十字架に続くよみがえりと天の御国での誉れです。私の時が十字架を指し、そこで流されるイエス様の血潮こそが最上の葡萄酒であると。けれどまだ誰もその最上の葡萄酒に預かる時は来ていない。つまり葡萄酒がありませんという母のこの世の訴えは、神の独り子としての自分の時は来ていないという御国のレベルでイエス様が応答されました。このカナの婚礼はイエス様が行った最初の印だったと2章の12節に書かれています。これをもってイエス様は今までのように人間として大工さんとして歩んでいた生涯から、いよいよ神の独り子としての公の生涯に入られます。神の働きを始められたイエス様は、ご自分がこれから旧約聖書の教えを忠実に守るユダヤの人たち、この人たちが聞いたこともないような考えられないような教えを語り、ご自分こそがあなたが待ちわびているメシアということを、宣教を進めていかれます。それはユダヤのケインにとっては神に対する大きな冒涜であり、ユダヤ社会をも揺るがすかねない社会的脅威でありました。イエスにとってはあざけられ、そしりを受け、裏切りを受ける十字架へとつながる人間としてはつらい道です。母マリアにとっては胸が剣で刺されるかのようなことが次々と起こってくる茨の道です。それをご存知でイエス様は、神の独り子として毅然とこの世の母に、これから起こることはすべて天の父なる神の大いな御旨であり、あなたとは何の関係もないのですよとおっしゃったのです。女の方、これも突き放したような言葉に聞こえます。新共同訳では婦人よと訳されています。日本語でもそうですが、調べてみるとこのギリシャ語の女の方という言葉は、これと全く同じニュアンスを持つ言葉、英語でも見つけることがとても難しいのだそうです。ギリシャ語では礼節のある丁寧な呼び方、けれども親しみを表したり、ましてや息子がお母さんに対して使う言葉ではなかったと書かれていました。なぜ女の方なのか。実はこの呼びかけはヨハネの福音書の中でもう一箇所使われています。最後の方の19章です。ここはイエス様が十字架にかかられたところです。イエス様が苦しい十字架の上で最後に心をかけられたのが母マリアのことでした。19章の26節にこうあります。イエスは母と愛する弟子を見て、女の方、そこにあなたの息子がいますとおっしゃいました。ご自分が召された後、年老いた母を心配してマリアを愛する弟子に頼みますと委ねられたのです。これほどの配慮をされた時と同じ言葉が 今日のカナの婚礼の時にも使われているのです。イエス様は慈しんで育ててくれた母マリアを最後まで大切に思っていました。一見冷たく聞こえる女の方というのは突き放した言葉ではなかったのです。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。このイエスの答えを聞いたマリアはどうしたでしょうか。まあイエス、あなたお母さんに向かってなんてひどいことを言うのと悲しんだでしょうか。がっかりしたでしょうか。そうではありません。五節をご覧ください。二章の五節です。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。どうでしょうか。断られてもめげない母の強さでしょうか。ここでのマリアは、長男イエスに相談を持ちかける母ではもはやありませんでした。マリアは若い時に、聖霊によってイエス様を宿ったと知らされたとき、苦しんで苦しんだ末、御使いに導かれて、その事実を受け入れました。12歳の小さな息子が神殿で大きな大人を相手に立派に教えているのを見て、ああ、やっぱりこの子は普通の子ではなかったと悟った。そのようなマリアにはすでに心の準備ができていたのかもしれません。2章の2節で長男を頼って訴えた母は、5節では救い主であるイエスを信じる一人の信仰者と変えられていました。私たちは祈りを通して神様に必要のあるところを知っていただきます。そしてその祈りはすぐには答えられないこともあります。その方が多いと思います。何年も何十年も祈り続けて聞かれない祈りもあります。そこで諦めてしまう祈りもたくさんあります。けれども待っている間にも私たちは信仰者として整え続けられるということを覚えたいと思います。そしてその整えができていたからこそ、マリアはお手伝いの人にあの方が言われることを何でもしてあげてくださいと伝えることができました。そしてそのお手伝いの人たちをも整えることができたのです。そしてこのような信仰の行いは顧みられていきます。6節、さてという接続詞をもって話はマリアとイエス様の会話からイエス様が手伝いの人々に指示をしていよいよ奇跡へとつながっていきます。80リットルから120リットルの石の水がめが6個ということは約500リットルから700リットルの水です。その水は食事の食器や手を清める儀式に使われていたと考えられます。イエス様はその水がめを水でいっぱいにしなさいとおっしゃり、8節、さあ今汲みなさい、そして宴会の世話役のところに持って行きなさいとおっしゃいました。ある仲介書では2400人ほどの人が十分飲めたのではないかと書かれていました。この6節から8節にはイエス様の指示がかなり詳しく記されています。皆さんは祈りが聞き入られて叶った時、自分は何もしていないのに周りにお膳立てしてもらったかのように道が開かれたという経験をされたことがあるでしょうか。 私は幾度か過去に不思議な形で道が開かれて、それが他の人の手を通して整えられたという経験をしました。初めて英国に留学した時、結婚に導かれた時、 OMF 今のミッション団体に志願した時、振り返れば人生の節目、大切な節目で、自分の知らないところで教会や友人の方々が祈って動いてくださっていました。知らない人もその中に関わってくださったということを聞いて、後で驚いたことがあります。ブドウ酒がないというマリアの訴えは、手伝いの人たちの手を通して叶えられました。このように神様は、自分が祈っているのに自分の手ではなくて周りの人たちに細かい指示を出してくださり、その人々の手が用いれられるということをしてくださることもあるのです。宴会の世話役は、ブドウ酒になった水を味わってびっくりしました。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いものを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。十節です。とっておきのブドウ酒が取っておかれた。ブドウ酒がなくなってしまうという大ピンチ、もうみんな酔っ払っているのだから、どんな質の悪いものでも、水に少し味がついているものでも、とにかく何でもいいからあれば助かるという事態に、イエス様は極上のブドウ酒を備えられたのです。困難の時に少しでもいいから、少し良ければいいからと思っていた時に、極上のものが、とっておきのものが準備されていたのです。今、熊本地方の地震で多くの命が奪われて、何万人という方々が悲しみと不安の中、忍耐を忍んでおられます。少しのお水や食料、日用品の配給でも、本当に心から感謝される映像がよく映し出されます。その方々の生活が元に戻る目処は立っていません。遠くにいる私たちは、ただただ自然の力の前に、すべてのものをなくしてしまった人々の悲しみの前に、無力を感じますけれども、その方々をも主なる神様が今慰め続けてくださり、憐れみをかけてくださっていることを信じて祈り続けたいと思います。そしていつの日か、私が命のパンであり、私に来るものは決して飢え渇くことがない、私はあなたたちを決して孤児とはしないと約束してくださる方からの最上の祝福を受け取ることがおできになるように祈り続けたいと願います。2章の最初の印によって、イエス様はご自身の栄光を表されました。それを目の当たりにした弟子たちは、自分たちがこれから従っていこうとするイエス様が本当に神の子イエス、救い主キリスト、このお方であると信じました。ヨハネの福音書20章の31節には、イエス様がそれからも多くの印を弟子たちの前で行ったと、そしてそれは人々が信じてイエス様の御名によって永遠の命を得るためであると書かれています。マリアもまた、その信じる者の中に加えられて、真の信仰者としてこれからイエス様を支え続けていきます。 起こってはならない状況の中にも、神様はイエス様の印を通して救いへと招いてくださる愛のお方だということを見てきました。特に3つのことに心を留めたいと思います。まず、私たちはイエス様を招き、素直にお伝えしましょう。水をブドウ酒に変えるという印は、イエス様が婚礼に招かれていたからこそ行われました。イエス様を招かなければ、極上の祝福は用意されていなかったのです。この印はまた、マリアが困難を具体的に訴えたからこそ起こされました。繰り返しになりますが、全知全能の神様は全てをご存知ですけれども、神様の御旨がなされるとき、奇跡のとき、人間の具体的な信仰の行いを伴う、これが聖書には書かれています。この箇所を準備しているときに、水曜集会でも同じ箇所を学んでらっしゃるということを本当に偶然に知りまして、あ、幸いだなと驚きましたけれども、その中で、先週の水曜集会の中で、イエス様は私たちの身の周りにある物質的なものを使ってくださって、霊的なことを教えてくださるということが語られました。確かに物質である私たちの身近なブドウ酒を使って、霊的な永遠の救いの技を見せてくださいました。そしてその中には、人間の信仰の行いが必ず添えられます。奇跡、印、多くなさった中に、いつも神様は目の見えない人に何がしてほしいのだと聞かれたり、5000人の大勢の人を少ない魚とパンで十分満たされた時にも、小さな少年が持っていたパンを手渡してもらって、イエス様は奇跡を起こされました。ご自分でもお出来になるのに、あえて私たちが信仰を持って従い、行いを起こすことを神様は望んでおられます。私たちも真剣にイエス様を私の主、主の主、王の王と心から迎え、今ある状態を隠さず訴えるときに、とっておきの祝福が備えられることを覚えましょう。第2番目に、信仰を持って待つとき、祝福は与えられます。私たちは神様の時を待つ信仰を持つように促されています。長い間待たされるかもしれませんが、待っている間にも神様は共にいて励ましてくださり、私たちを、教会を整え続け、何が神様のものでそうでないか、それを識別する力も養ってくださいます。こうでなければこうしてほしいという願いももちろん叶えられますけれども、それが叶えられないとき、私たちはがっかりします。神様の御旨をまず第一にと祈るとき、その祈りには一番いいときに最善がなされる信仰へ私たちが導かれることも教えられます。与えられたものが思い描いていたものとは違っていたとしても、神様の御旨を第一にする祈りをするときに、それが何であっても主からの賜物として平安のうちに受け取ることができます。もしも与えられなければ、それが神様からのものでなかったということが示されます。困難のとき、神様がなしてくださる御業を通してご栄光が表されるとき、私たちは自分は打ち砕かれるのを感じます。これが3番目のポイントです。神様が御旨をなしてくださるとき、それは神様のご栄光が 表されなければならない時です。不思議であればあるほど自分は低くされ神様が高められます。とっておきの祝福を備えてくださる神様に栄光を返しするとき、私たちもまたがんじがらめになっていた自分の思いや不安から解放されて、困難や試練の時にも必ず共にいてくださるという確信を得ることができます。人間のレベルで息子に頼っていたマリアは信仰を持って委ねてその時を待ちました。価値観の置き所が変えられたのです。価値観がこの世から御国へと移動した。新しい価値観は新しい行いを生み出し、新しい行いは新しい習慣を生み出し、私たちは生涯かけて信仰から信仰へと変えられていくものなのです。人生の上り坂、下り坂を通って困難に出会う、その状況を素直に注ぎ出し、信仰を持って待ち望む私たちに、愛の神様はとっておきの祝福を用いて報いてくださるお方であると覚えて、今週も励ましのうちに歩みたいと願います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、聖書の中でイエス様がさまざまな手段を使ってご自分の栄光を表してくださる、このことをありがとうございます。現代の世ではイエス様に送っていただいた御霊が私たちのうちにも宿ってくださり、導き助けてくださいますから感謝します。どうか困難な状況にも喜びの時にも素直に心を注ぎ出し、信じる信仰を与え続けてください。尊き主キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。しばし静まりのひとときを待ちます。